平和ノート語り継ぎたい戦争体験ナンバー158家族の絆川口市中島照子89歳。聞き取り幸い診療所看護師清水紀美事務北村雅樹。戦中のランドセルと教科書。中島さんは東京都の赤羽の生まれで、お父さんは軍事工場に勤めていました。太平洋戦争が始まったのは、中島さんが国民学校、現在の小学校、入学の年でした。開戦までは革の立派なランドセルが一般的でしたが、戦争の物資への供給のため、ランドセルも段ボールに薄い皮を貼ったような、なんだか寂しいものになっていました。お父さんが一生懸命いろんな店舗を探し回ったそうですが、革のランドセルはどこにも見つからなかったそうです。一年生の教科書はそれまで、咲いた、咲いた、桜が咲いた、と始まる文章でしたが、全く変わり、日の丸赤いで始まるようになりました。医療品も配給でした。運動靴は1クラス50人に2足しか配給されなかったので、中島さんは空襲に備えて建物疎開中1で間引きした家の材木からお父さんが作った下駄を履いていました。中1、建物疎開。空襲によって火災が周辺に広がるのを防ぐため、あらかじめ建物を取り壊す作業のこと。中1、終わり。家族への思い。空襲下の帰路。1944、昭和19年、小学校3年生の2学期になると、戦争が激化したため、疎開が始まりました。中島さんはお父さんの実家がある川口市に疎開しました。親戚などが東京以外にない子どもたちは集団疎開といって学校ごとに地方のお寺などに疎開していました。一度だけどうしても両親に会いたい一心で空襲警報の中、川口から実家のある赤羽まで歩いて行きました。交番の前を通るので、怒られるのではないかと思ったそうですが、誰一人、町には人がいませんでした。ただ、銀の機体に星模様の飛行機が上空を通過したときは、怖かったのを覚えているそうです。東京大空襲と戦後の飢え。1945、昭和20年3月10日の東京大空襲の日は、川口から見た東京の空は真っ赤に燃えていました。空襲が収まってから赤羽を訪ねると、大きな通りを境に、実家は燃えずに済んでいました。しかし、実家の近くのレンガ造りの駅舎だった赤羽駅は、空襲で焼けてしまい、何もなくなっていたのをお母さんと見ました。終戦は小学校4年生の時でした。戦後も食料、衣類の不足が1年以上続き、常にお腹は空いていました。甘いものは何もなく、よく柿の皮を干して食べていました。闇市、中2で、お芋をふかしたのが出るとあっという間になくなっていたようです。中2、闇市、経済統制を無視して生活必需品や飲食物を売る露店が集まった市場のこと。中2、終わり。聞き手より、私たちが生きている現代では想像できない戦争の恐ろしさを感じました。戦争を繰り返さないために、一人でも多くの人にこの証言が届くこと。 平和が紡がれていくことを願います。写真、疎開や空襲を乗り越えた戦地の思い出を語る中島さん右と、聞き取りをする清水さん。写真終わり。体験談や聞き書きの投稿をお待ちしています。約800文字。応募先は11ページ、見出し番号20をご覧ください。